9月25日付のグローバルマクロリサーチによりますと、サマーズ氏、インフレはもう収まったと言っている人間は何も理解していないという記事がありますが、
はい、もう全くその通りだと思います。うん、サマーズ氏ってみんな知らないと思うんで、まあ知ってる人は知ってるよね。ラリー・サマーズってクリントン時代の財務長官ね。
うん、
だから民主党に近い人、ね、民主党系を。で、このサマーズさんっていうのは、まあ学者ね。よく財務長官ってほら、ゴールドマンとかそういう話なんだけど、彼は28歳だったかな。で、ハーバードの教授になってるんだよ。すごい天才よね。
天才ですよね。
彼が、この言ってるんだよね。やっぱりね、インフレは収まってないんだよ。特にアメリカね。だからこれアメリカの話なんだけれど、まあ日本もそうだよね。収まってないから、はっきり言って。そしてサマーズさんは言ってるのは、このスタグフレーションの可能性。だからこれが強いということ。どういうことかっていうと、これ、インフレ率が 4% より高く、失業率が 4% よりも低い状態で、米国経済が景気後退にならなかったことはない。だからこれちょっと景気が悪くなるってことね。スタグフレーションって言うんだし。このスタグフレーションはいつも言うように、インフレと不景気ね。これが同時に来ることなんで。で、それはなんでかっていうところで、ね、特にインフレのところで、どっかの、これ、インフレ率はもともと5%程度だったってこと。これまでのところね。で、これが今 3. 何パーセントに落ちているっていうだけなんだよね。それがどういうことかって、こういうふうにインフレってこれ上がったんだけど、インフレ率が下がっただけなのよ。で、これずっと、これがゼロね。まあ、2%とか3%ね。それで8%になって3%になってる。こっち、この下に入ってるわけじゃないよ、これ。
いまだに続いてるってことですからね。
これデフレ。こっちがデフレね。こっちはインフレなのよ。もともと5%だった。まあ、これ5%っていうことなのよ。だから5%が少し下がった、5%に若干下がった程度でも、消費者の目線から言うと、これ1年経って3%になったわけよ。上げ方が小さくなったっていうことなんだよ。わかるよね。だからここのところで、ここの時点を100としたら、それでこういうふうになって108になったんだけれど、それで1年経ったから、さらに108かけることの1.03になるわけよ。だから110になったわけよ。ここで。3%。だから庶民から見てると、ずっと上がりっぱなしなんだよ。これ。これ上げ率だからね。たった。だけど、これはずっと上げ、そうそう。こういうなってるときはこうやって上がるけれど、上げ方がちょっと鈍くなっただけ。マイナスにはなってないよね。こうやって。ちょっと鈍くなっただけ。3%って。もうたったこれだけのことなの。で、これが今踊り場なのよ。これはマイナスになるわけじゃなくて、もうさらにまたこうなる。これを何回か繰り返すっていう話だ。だからずっと上げていくってことだからね、これ。だから収まってないのよ。デフレになるんだったら収まったっていう。だから、アメリカのその FI パウエルさんは2%のインフレになるまで利上げやめないっていうふうに言ってるでしょ。それはそういうことなの。だから2%になるまで利上げを継続するっていうことは、ずっと利上げをしていくってことなの。そうすると金利が5%、5%、5%、5%とかになるわけじゃない。5%、6%、7%、8%って。どんどん金利が上がっていく。金利が上がっていけば景気がどんどん悪くなる。景気が上がってもデフレになることはないっていうことを言ってる。だから、まあ自分もいつもね、これ時代の一つで、成長期だったら金融政策っていうのは効くのよ。金融政策っていうのは金利だけで、金利の上げ下げで緩くすることはできるわけ。成長期は。だけど今衰退期なの。アメリカ自体が衰退期。だからいつまでも成長の神話の中に入っている人たちが、インフレは収まって成長にまた戻ると思ってるわけよ。で、衰退期の場合のインフレが始まったら何が起こるかって言ったら、今度はスタグフレーションに入る。成長期だと金融政策をやれば、インフレが収まるっていうこと。低インフレになるって形ね。で、ほとんどの人が生きてきた時代って、これなのに成長期。まあ、また成熟期でもまだこれは多少有効でできるから。だけど日本がやったように、いくらもう金融政策やったって、成長には戻ってないわけ。日本はずっと成熟期、失われた何十年、成熟期あるよね。 成熟期の間、ずっと金融政策で低金利やってたよね、日本。
はい。
インフレにならなかったよね。なった？
もうずっと長い間ね。
ね、だから30年とかインフレ、金融政策やってたんだよ。どんどん引き下げて、ずっとゼロ金利、マイナス金利。もうこんなことをやってもインフレにならなかった。で、今、インフレになってんのは、どういう要因っていうと、違うでしょって。金融政策でインフレになったわけじゃないでしょってこと。だから、今の衰退期のインフレっていうのは、これ金融政策によって起こったインフレじゃないんだよってこと。つまり、金融政策ではないから、違う要因でなってるんだよっていうこと。違う要因は何っていうと、あ、そうだ、これをね、よくほら、需要不足とかいうのがあるでしょ？
はい。
みんな、あれも本当に頭悪いんで、あれだけれど、これが経済のサイクルね。
はい。
導入期、成長期、成熟期、そして衰退期、混乱期ってあるよね。この4つのサイクルがあるよね。この4つのサイクルの時、じゃあ、この混乱期の時って、ものは、ものというより、ものの欲しい需要。
はい。
欲しいはこれだけあるよね。で、それに対して、ものの量はこれしかないわけよ。これか、だから欲しいっていうのが需要。で、ものっていうのが供給。
供給がね。うん。
うん。で、これで需給関係があるわけ。で、これが、成長期に入ってきて、人間の需要っていうのは、まあ基本的に横ばいなのよ。大したないのよ。変わんないのよ。若干なのよ。人間の欲望って。それに対して物を作り出すから急激に増えてくるわけよ。こうやって。物が。追いついてくるんだよ。物の量が。で、これで需給が均衡すると、今度は成熟期に入るわけ。
はい。
成熟期。成熟期に入ったら、今度は何をやるかっていうと、金融政策で需要を作り出すわけよ。無理やり。
うん、
だから銀行融資のね、住宅ローンのね、ここだ。住宅ローンとかで、借金をさせるわけよ。借金をさせることによって需要を上げるわけ、こうやって。そうすると物が、これ、追いついてくるわけよ。追いついてきてっていうか、そうね。
まあ、バランスが取れるという感じですかね。
まあ、バランスは取れて、なんとかなるっていう形。これが成熟期。うん、ただ、あるところでも、住宅ローン、いくら言っても借りない人は借りないのよ。
うん。
借りない。そうなってくると、これ、こういうことが起こるわけ。
供給型。
うん。供給型になるわけ。で、需要がないわけ。
うん。
これね、プロダクトサイクルを考えると、全部これが分かってくるわけ。だけど、ここだから悪いとか言ってるけど、これは結果なのよ。
うん。
需要不足じゃなくて供給過多だから、供給過多の状態のことを需要不足とか言って金融政策をさらにここでやれと。うん。いうのは頭悪い証拠なの。本当。違うんだよって。供給がもうこれ、住宅ローンとかもう借金で借金を重ねた、借金っていうのは後で返さなきゃいけないわけ。で、ここで、じゃあ、供給過多の状態から、どうなるかっていうと、需要というのが、これ自然に落ちてくるね。これ無理やり作った需要だから。
はい。
借金で。これが落ちていくわけよ、これ。借金のあれが、返済が。うん、これが落ちるのが、衰退期ね。ここで。
衰退期ね。うん。
これで衰退期になる。衰退期でこれが落ちていくわけ。需要というの。そして供給もこれ、肩の状態が落ちていくのに、やれなんてずっと言ってたけど、そんなのやったって全然儲からないじゃない、企業なんて。
うん、
誰もやらないよって。需要を作れて、国家が作れって言ったって。国家が作ろうが、もう世の中その衰退期に入ってる時ね。にできないわけよ。だからここで、これに合わせて、供給力が。
供給を抑える感じですね。うん。
供給力がここからもう設備投資しなくなるわけよ。
自然
と。設備投資しないからだんだんだんだん供給が落ちてくるわけ。で、ここで均衡点になるわけ。
はい。
均衡点ね、ここで。ここで均衡点が来るわけ。ここから混乱期に入ってくるわけ、この。どういうことかというと、人間の欲望っていうのはまあ大体このくらいで止まるわけよ。一定のところで。これが需要の曲線。供給の曲線は、こういうふうに上がったら、こうやってまた元に戻るわけ。で、ここから混乱期に入ってくるわけ。
だから、物がなくて。
そう。だから、今もう均衡点が、これによって、 ね、設備投資がなくなったおかげで、これで新たに設備投資しようとしても、人間の欲望がもうこの時点で減ってきてるわけ。
うん。
元に戻ってるでしょ？借金しても、だってみんな借金して住宅ローン抱えて、ああ、かわいそうだねって、そういうの見てるわけよ。ここで。それでみんなやらなくなるわけじゃない。住宅ローンや、ね、今だったら金利何パーセントとか言ってもやらなくなる。そして落ちて、落ち込んでいく。こんな落ち込んでるところで、こうだけ供給をどんどん増やしたとしても、落ち込むしかないわけよ。ずーっと。で、ここで何が起こる？ここで。
そこで、
インフレが起こるわけよ。だからもうこの均衡点がインフレになり始めてるっていうのが今の経済状況。で、今後インフレはさらにこうやって需給ギャップが拡大していくのよ、今後。だから、企業に今設備投資して、こんな物が上がってるんだから作ってくださいって言ったって企業作りたがらないよ。物作りなんてやりたがらないよ。中国から安いの入ってくるからそっちでも買ったらって感じなんだよ。だから、今アメリカでもそうなんだけれど、これがスタグフレーションに入ってくる段階。企業が、これね、物を作るっていうのは、これは企業の景気がいいことなのよ。物を作らないっていうか、設備投資しないっていうのは景気が悪いよ。だから景気が悪い中でさらにインフレが起こる。だからここのところは、不景気の中で、ここのところはまだデフレで済むわけよ、これは。だから場所によってあれが違うんだよね、呼び名が。だからここは不景気の中のインフレだからスタグフレーションっていうふうになるわけよ。
うん、
今はまだ見えてないね、そんなに。だけど本格的にこれから企業が倒産したりとかすると、これが見えてくるから。企業が倒産っていうと、倒産によって生産力っていうのはなくなるわけでしょ？
うん。
だからこの辺のところはもうイメージで見てもらった方がいいと思うよ、これ。あ、そうすると、あ、これからどうなるんだっていうのが未来はこれで見えるわけだから。サマーズさんが言ったように、今ね、例えばこれ一つの要因で原油っていうのがあるんだよ。
はい。
原油が再び下げ始めたけれど、また上げ始めてるんだよっていうこと。
はい。
すでにこういう動きが出始めてるんで、これは今までこっちの CPI が下がってても、原油の方が先行指標なんだよ、これ。
うん。
先に行くわけ。原油は先に行ってるからこれ上がるよっていうことを言ってるわけ、これ。この後はこういうふうに。だから、再度インフレはやってくる。で、原油が上がるとどういうことが起こるかって、これあのね、大変なことが起こるんだよ、原油については。
うん。
原油が上がってくると、企業どうする？企業活動は。原油っていうのはコストなんだよ。コストが増えると、企業は作らなくなるのよ。
うん。
じゃあ、ガソリン代が上がる。ガソリンが上がって、じゃあ農家はどうする？作らなくなるの。
うん。
コストが上がる。原油が上がるから肥料が上がる。作らなくなるんだよ。
そうですね。だから作物も結局はトラクターとかああいうものに支えられてるんで、石油で出来上がってるっていうね、意味合いでも見れますよね。
そう。だから石油が上がるから、今石油が上がってるわけでしょ？なんで上がってるの？っていう、いうことよ。これ、みんな不景気になれば、需要がなくなるっていうふうに言うでしょ。だから値段が下がるっていうふうに言うわけよ。これ普通のあの成長期の理論なんだよ。景気で需要がなくなる。生産者は作らなくなるんだよ。
そうですね。
景気という今もう見通しがあるわけよ。
供給を抑えて。うん。
そう、だからロシアとかサウジ、今後不景気が来るっていう、こんな見通しみんな持ってるわけよ。だから生産者どうするって。減産でしょ？で、生産者が減産するとどうなるかっていうと、また上がるっていうこと。
うん。
需要の減少以上に減産をもう下げるっていうこと。
そうですね。
だから値段は上がる
っていう。上がるということですよね。
だから新たな設備投資しないからね、ロシアもサウジも。うん、需要が、見通しが悪いから。ロシア、サウジだけじゃないよね。西側だってそうだよね。設備投資しないよね。これから不景気の見通しの中で。じゃあ銀行が不景気の見通しの中で何、原油生産したい？しかも SDGs に？これにも逆らってやる？そんなところにお金なんか出すかって言って出さないでしょって。だから設備投資はしないということ。
はい。
はい。だからこれからね、本当に。インフレは収まったとか言っている人の話聞いてたらもうやられるよ、本当に。収まんないよ。
まず、あれですよね。成長期、そして成熟期、で、衰退期、うん、混乱期。そこの中の需要と供給のその関係性ですよね。これが要は今のね、なんか巷に出てる経済学者っていうのは、うん、その財政支出さえすれば需要はいくらでも想像できるっていうふうに言ってるんですけど、まあそもそも要は人々の需要ですよね。それっていうものはもうその成長期、成熟期、衰退期でもうそのサイクルっていうものがあるんだと。そこから考えていくと、要は供給って企業側はね、やっぱり需要に合わせて供給とかをコントロールしていくわけなので、その供給が下がってしまう、需要よりも下がってしまうような、そうすると物が不足して、そしてその価格が上がるっていうね、このインフレを見逃してるっていう話ですよね。
そうだ。この図はね、横森独自の分析だからね、他の学校の教科書にはないから、これは。
ないですね。
これは復唱した方がいいかもしれないよ。汚いけど。
わかりました。そういう貴重なね、映像を書いていただきありがとうございました。はい。はい、なのでね、ぜひそのインフレの今後のね、状況についてもですね、これを見て、これを踏まえてですね、経済を分析いただければと思います。